武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
また突然現れる飛ぶがごとくであります、はい、趣味だと思ってもう諦めてくださいます、はい、とにかく明治維新が進みまして明治政府というのが成立する。ところが日本のまとまりが悪くて西郷は外交問題に引っかかりまして、こうしてくれなければ俺はっていうことで陸軍大将という最高の軍人のランク位を捨てて鹿児島に帰ってしまうわけでありますな。でその東京政府というのはもう出来たての政府でもう脆弱でありますから、そこにそんなことでどうすると一喝した西郷がかっこよく見えて、はい、日本中のヒーローになっていくわけでありますね。西郷を実際の人物よりも肥大化させていく、そのエネルギーとなったのが薩摩の隼人集団でありまして、彼らは西郷を英雄として扱うことによってオーラを西郷に託すわけでありますな、
はい、
その中でこの辺ね、飛ぶがごとく以外に本探したんだけど、どうも半然としない。それはね、大久保が川路と組んで西郷隆盛を暗殺しようと密使を放ったっていう歴史があるわけよ、
はい、
もうこれはほとんど裏話に近いんだけど、はい、西郷を殺そうとしたのは薩摩のお侍さんたちなの。でもね、薩摩のお侍さんたちで郷土の英雄を殺そうと思ったっていうのは、
はい、
なんかこう信じられない。まあ捕らえられた一人が西郷の暗殺を企てたみたいなこと喋ってるわけで、証言としてあるんだけど、拷問がひどいのよ、
はい、
だからあまり信用できないその犯人の証言ではあるわけですな、
はい、
この西郷を暗殺しようとしたということと薩摩が弾薬を山ほど持ってる、その弾薬を日本国政府に差し出しなさいということで東京政府が軍艦を金港湾に入れる。そのことに対して薩摩の若衆どもが劣化のごとく怒る。これで鹿児島県内、特に鹿児島市内では1万人以上の暴動が起きそうになるというね、うん、
はい、
とある人がね、あんだけの大騒ぎがあっても大久保の妻と西郷の奥さんは仲が良かったって話聞いて、薩摩らしいいい話だなと思ったんだけど、うん、違うみたいね、
はい、
もう大久保んちは石投げ込む人が多くてとってもとても危険な状態で、うん、とにかく西郷は英雄で大久保は薩摩の裏切り者、
はい、
その手先東京政府の犬は川路であるっていう、うん、これさ、警視庁を作った人なんだけど、この罵りはもうすごかったみたいですね、うん、で西郷が武という名の地へ戻ってきて、武という地名があるんですね。ここに西郷の親戚の人が住んでて、まあ西郷も一緒に使ってたんでしょうね、そのお家をね、はい、その武の末裔の人で競馬の騎手になった人がいるん
だ。武豊さん、
うん、
そうなんだ。それ有名な話ですか？
有名な話です。
知らなかった。
で、その武の自宅に、はい、西郷夫人の糸さんの逸話でありますけども、はい、彼女が残してるんでありますが、庭先から無数の蛇が列をなし、這い出てきたっていうんです。鹿児島の2月とはいえ、そこそこ寒いですよね、うん、南国鹿児島でも。西郷はその蛇の大行列を見て、もう致し方なかってつぶやいたという、瀬戸の命を取ろうとしておりますよとかっていう報告が入ってくる中で、西郷は集まってくる鹿児島の若い衆に向かって、老いの婚からだ、差し上げましょうと若者たちにつぶやいたという。つまり、この体をかけて、東京政府と一戦を交えるという、時に明治10年2月2日このことを東京政府が知ったのは2月の3日か4日だったというから、相当スパイが入り込んで電報で売ってたんでしょうね。 西郷軍は旧式ですけども、東京政府軍、陳代は、もう最新兵器で西郷の警戒に当たっていたという。その西郷の東京政府との戦争に踏み切るという一言を聞いた大久保なんですが、これがまた機会なんですね。この次また、明日のまな板の上で。